ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。これでニュースをお伝えします。インドネシアの食品及び飲料製品は、2021年3月9日から12日にかけて、日本の千葉市にある幕張メッシェで開催される2021年第46回国際食品飲料展示会フーデックスに出展します。これは、水曜日公式声明でムハマド・ルトフィ産業大臣が語ったものです。この展示会は国内外のバイヤー向けの新しい食品及び飲料製品を見つけるためのイベントでもあります。一方、産業省の国家輸出開発局長であるカーさんは、フーデックはインドネシアの食品及び飲料製品の日本市場への輸出の浸透を促進する場だと伝えしました。この展示会への参加を通じて、インドネシアの食品飲料製品がアジア、特に日本及び海外でますます認知されることが期待されています。フーデックはアジアで最大の食品及び飲料の展示会の一つです。2019年にはこのイベントは94カ国から8万人以上の訪問者があり、3000人以上の参加者がいました。今年のイベントでは、マヨラ、インドフード、ガガ、笹を含む13人のインドネシア代表がインドネシアパビリオンに参加しました。それでは次のニュースです。ジョコビドド大統領は、ジョクジャカルタ特別首都チブジャワスを訪れました。その理由の一つは、スーダンワクチン接種を視察することでした。ジョコビドド大統領は、限られた側近とともに、水曜日にジャカルタのハリム・プラダナクスマ空軍基地から、インドネシア大統領専用機を使用して、午前8時頃に離陸しました。スレマン県のアディス・チプト空軍基地に到着すると、大統領は、バントゥル県のカシハン地区タマンティルト村のカンバラン村にあるバゴンクスディアルジャアートスタジオに直行しました。その場所で大統領はジョクジャカルタの芸術家や 文化的オブザバのスダンワクチン接種を視察しました。ここ大統領とその側近は、アディスチプトーク軍基地に戻り、中部ジャワススマラン市のアハマディヤニ陸軍反空基地に向けて離陸しました。スマラン市では、大統領が中部ジャワスのウラマ、イスラムの学者、信仰観指導者、サントリーというイスラム学校の学生のスダンワクチン接種を視察しました。現在構想中のインドネシアとオーストラリアの間の包括的経済連携協定、AU セーファーは、貿易と投資を増やし、インドネシアの雇用創出と経済発展に貢献します。これは、3月9日火曜日に、チブジャワスをバーチャル訪問した際に、在インドネシアのオーストラリア大使、フィンセント・ピケットによって伝えられました。ボイス・オブ・インドネシアによる記者会見で、IU セーファーがこのパンデミック状況で貿易をどのように増加させるかについて尋ねられたとき、ピケット大使は、今年の貿易と投資はインドネシアで 18% 増加し、オーストラリアではそれより低い増加が見込まれると説明しました。ピケット大使は、昨年の AU とインドネシアの貿易全体は、需要の減少、消費の減少、貿易の減少を伴うパンデミックのために、10% 減少したと付け加えました。一方、パンデミックの間、AU 市場へのインドネシアのファーム油の輸入は増加しました。AU は、インドネシア政府との関係と協力を改善し続けています。以前は、マルコへのビジネスイベントが2020年の終わりに行われ、AU 代表団はチブジャワスの後、南シュマトラと東カリマンタン州政府を訪問しています。それでは最後のニュースです。英国の COVID-19 検査及び追跡システムの価値は、その全体的な有効性の底がほとんどないため、証明されていません。英国議会の国会系委員会は水曜日に、プログラムの歓迎られない費用を非難すると述べました。英国の検査及び追跡システムに付与された莫大な金額とその限られた影響で、野党の政治家がこのシステムを国営の医療サービスによって運営することを要求し、批判を集めました。野党労働党の議員であるメグヒラ委員長は、検査と追跡システムのコストは、これまでに230億ポンド、または460兆ルピアでしたが、国家ロックダウンサイクルを回避するという最終的な目標は達成されていないと述べました。一方、ボリス・ジョンソン首相は昨年、パンデミックに対応する一部として、世界の問題に取り込む検査及び追跡システムを訳しましたが、現在はワクチンの展開に注目が集めています。これでニュースを終わります。
スナーの皆さん、今日のコメントは、スイス国民投票はインドネシアの経済に新鮮な空気をもたらすについてお伝えします。3月14日月曜日、スイスの国民投票はインドネシア経済に新鮮な空気を提供しました。スイス国民に対するこの世論調査の結果は、特に貿易経済においてインドネシアとスイスの間の二国間関係を強化することができます。インドネシアとスイスの貿易協定に関するレファレンダムの結果に基づいて、スイス国民の 51% 以上が ICEPA またはインドネシアと欧州自由貿易連合の包括的経済パートナーシップ協定の一部である貿易協定を継続することに同意しました。欧州自由貿易連合は自由貿易と経済統合を促進するための政府間組織であり、メンバーはスイス、ノルウェー、リヒテンシュタイン、アイスランドでしょう。その実施において ICEPA は多くの課題に直面しました。特にインドネシアのパーム油のスイスへの輸出に関する環境化するからの抵抗です。彼らにとってインドネシアのパーム油産業は環境を無視したと考えられています。一方、スイスのギー・パルメラン大統領は国民投票の結果に応えて、スイス国民はこの自由貿易協定が正しくバランスが取れていると感じていると述べました。彼によると、この国民投票は人権と環境に対する経済的選択でもありません。彼は将来の貿易協定にも持続可能性条項が含まれる可能性があることをほのめかしましたが、核取引は独自の課題を抱えていることも強調しました。一方、インドネシアの貿易大臣モハマル・ルトフィは、3月7日に行われたスイス国民投票の結果を歓迎しました。ルフィ・レイジによると、この国民投票の結果は、インドネシアとエフタ諸国が持続可能性の問題の処理を含め、競争や対立を優先するのではなく、協力を優先することを示しています。モハマル・ルトフィ大臣は、貿易省からの発表の中で、スイスの国民投票は、インドネシアとスイスが両国間で公然と公正に貿易を実現できるようにするためのコミットメントを確保する取り組みにとって特別な意味があると述べました。この自由貿易協定により、インドネシアはプロセスチーズ、食品、医薬品、時計などのスイス製品の輸入関税を撤廃します。一方、スイスはインドネシアからの工業製品の輸入税を撤廃します。この撤廃には、パーム油などのプランテーション、商品の関税を引き下げる計画が含まれています。これにより、スイスが輸入量の輸入関税を年間最大 12.5 セントン削減します。国民投票の結果に加えて、インドネシアのパーム油部門は、経済政策とヨーロッパでのパーム油の黒字キャンペーンにより、灰色の時期を経験した後、より簡単に呼吸できるようになりました。確かに国民投票の結果は、パンデミックの中で現在困難な時期を経験しているインドネシア経済に間接的に安堵のため息をついています。さらに国民投票の結果は性の値を持ち、他の国に送信されることが期待されるインドネシアの製品に対するスイス市民の信頼も示しました。コメント終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリッツァー賞のことから始めます。ピューリッツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリッツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。 受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は週末も正式には1962年6月4日モラウケ市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念してエルベ・ムルダニ記念碑はモラウケ地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生修道のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。ボイスオブインドネシア。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアとカナダは中小企業の女性起業家を支援するために協力しているというお話です。産業省は国家輸出開発総局を通じて240の中小企業向けの輸出支援プログラムを開始しました。このプログラムは包括的持続可能な成長のための貿易を行う情勢と呼ばれ、特に食品及び情報技術サービス部門のために実行されます。このプログラムは産業省とカナダ貿易円滑化局 TIFO の協力の結果であり、2020年に開始された一連の協力の一部です。産業省の国家輸出開発総局加産局長は火曜日ご指摘声明で、この活動には Zoom アプリケーションを介して約350人が参加し、産業省の YouTube チャンネルを通じて放送されると述べました。加産局長は3月9日火曜日のジャカルタでの公式声明で、インドネシアの女性輸出業者のためにグローバルな視点と持続可能なビジネスを持っているカナダの TFO 専門家の支援を望んでいると述べました。加産局長は協力の範囲には製品やサービスの貿易を含むインドネシアの輸出促進への支援が含まれると説明しました。この協力はバーチャル展示会などの革新的なプロモーション方法を活用することで、インドネシアの食品の市場開発とプロモーションにも役立つことが期待されています。加産局長によると、このプログラムで選ばれた中小企業は、カナダの専門家から直接指導を受け、カナダと米国での貿易ミッションプログラム、バーチャル貿易ミッション、購入ミッション、見本1に参加するということです。一方、カナダ貿易円滑化局 TIFO のスティーブン・ティープマン事務局長は、TIFO はカナダ市場に参入するためのインドネシアの情勢への経済的啓発のための支援を提供することを約束すると述べました。2020年のインドネシアからのカナダへの総輸出額は7億8900万米ドルで、2016年から2020年の期間に 1.95% のプラスの傾向が見られました。2020年のインドネシアからカナダへの主な輸出製品には、ゴム、チクレート、スポーツ、スージュ、ダビン、ダイヤが含まれます。一方、2020年のカナダからインドネシアへの輸入額は16億米ドルで、特に穀物製品、飲料、木材パルプ、大豆種子、鉄鉱石、生後については、前年比 12.14% 減少しました。これで、インドネシア語を終わります。
pasangan tak berarti. Apa yang mereka katakan ku tak mengerti. Tak bisa menghentikanku, tak bisa menghentikanku. Hey hey girls, biarkan mereka semua pada bicara. Hey hey girls, jangan hiraukan semua kata mereka. Tetaplah pada jalanmu, teruslah melangkah maju. Tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan kemampuanmu. Show me what you got for me. Show me what you got. Mencibirmu lagi, walaupun dunia bilang kau takkan bisa, akan kubuktikan semua akan kau raih. Hingga semua ini bukan mimpi lagi. Hey hey girls, biarkan mereka semua pada bicara. Hey hey girls, jangan hiraukan semua kata mereka. Tetaplah pada jalanmu, teruslah melangkah maju. Tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan kemampuanmu.
Show me what you got for me.
Biarkan musik membuatmu menari, membawamu terbang dan melupakan hari. Let the music take over your body. Don't stop, just move, come feel the groove. Don't stop, ikutilah irama dan lepaskan semua badanmu and rock with the beat.
Show me what you get.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forego the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝える物騒なインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はバップ君の伝道をご紹介します。カリマンタンのバンジャル族とダヤク族は赤ちゃんを眠らせるユニークな方法を持っており、赤ちゃんをより長く眠らせることができると信じられています。その名前はバップ君です。バンジャル語ではバップ君という言葉はユリガゴ用スイングを意味するプ君という言葉から来ています。赤ちゃんが座った位置で足を伸ばし、それが赤ちゃんの体全体を覆うようにスイング布を折り曲げます。その後、赤ちゃんの体が子宮内での位置と同じように暖かく安全になるよう布で再び巻きます。バプ君はバンジェル族とダヤク族の古い伝統であり、今日でも存続しています。足を伸ばした在位の赤ちゃんは子宮内にいる時の位置と似ていると言われています。そうすれば赤ちゃんはまるで母親の子宮の中にいるかのように、より暖かくより快適に感じるでしょう。赤ちゃんが快適に感じるならぐっすりと長い間眠れます。またバプ君の赤ちゃんは体全体が布でしっかりと覆われているため、大きな音を聞いたり喉の虫に邪魔されず目が覚めにくいです。哺乳瓶を与えられた場合、赤ちゃんのバプ君の位置は座っているようなものなので窒息を防ぐことができます。母親は赤ちゃんをゆすりながら子守歌ミンはズイキルを唱え、預言者の祈りを唱えます。バプ君の赤ちゃんの言うすることで、バンジャル族とダヤク族の母親は12カジをすることができます。赤ちゃんが着実に眠りにつくことで、年を取るにつれての頭感情の発達が良くなると信じられています。さらにバンジャルの人々はこのプロセスが正しい方法で行われると、赤ちゃんの背中と腰が強化されると信じています。赤ちゃんのバプ君のためのスルは比較的簡単です。とりわけタピバハライというジャワのジャレッキュ布および滑りにくい綿のロープです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Mencoba mendekatinya. cinta tak ada lagi yang sepertinya. Maybe she's the one for me.
より世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワナワニのコーナーです。リスナーの皆さん、ワナワニです。今日は2021年のセンタニコペシティバルをご紹介します。2年間の失敗の後、今年のセンタニコペシティバル FDS2021 が再び開催される予定です。ジャイプラ県の文化観光局の文化部長エルビス・カベによると、2019年のセンタニコペスティバルはセンタニオ・オータ・テッポ・ニジュのため実施されませんでした。センタニコペスティバルの場所は1メートルを超える高さのテッポ・ニジュによって、センタニコは反乱を起こし沈んでいました。2020年には COVID-19 のパンデミックによりセンタニコフェスティバルは実施されませんでした。今年のセンタニコフェスティバルはパンデミックの時期ですが、健康プロトコルを遵守し、新しい習慣を取り入れて実施されます。センタニコ文化の保存と発展およびセンタニとパプアへの観光客の増加の取り組みの一環として、センタニコフェスティバルが開催されます。さらにエルビス氏によると、今年の第13回センタニコフェスティバルは観光地と相乗経済セクターの回復を支援するジャヤプラ地区政府の戦略の一部だということです。今年のセンタニコフェスティバルではカヌー場でのダンス、魚を探しながら水中に潜る喫煙アトラクションなど、センタニコの伝統文化を紹介します。フェスティバルはまた、相乗経済製品の展示会や市場、すなわちセンタニの総工芸品、センタニの伝統的な料理、文化パレード、アートパフォーマンス、競技会、観光名所の宣伝、第20回パプアの国家スポーツウィークの実施で書き継ぎます。このフェスティバルの訪問者はセンタニコのツアーに参加して、センタニコ周辺の文化的および自然の アトラクションを楽しむことができます。センタニコフェスティバルでは、ノッケン中秘の会がセンタニの彫刻、サゴの加工品、クライムバーレのチョコレートとロブスターコーヒー、赤い果実酒、サイクロポースやパプアのダフォンソロ、特産のパンダナスブドウのワインなど、興味深い伝統的な手工芸品や料理も展示されます。センタニーコフェスティバルは2021年6月19日から23日に開催されます。このフェスティバルはパプアのジャヤプラ県にあるセンタニ東部地区のセンタニ湖のほとりにあるカルコテで開催されます。カルコテはセンタニ空港の東12キロのバスにあり、車で21分かかります。リスナーの皆さん、ワルナワルニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、音楽の広場はラフィカドゥリご紹介します。ラフィカドゥリという名前は、アリアントが作曲した Hanya Untukmu と Tertusuk Duri の2曲を歌ったことから、1970年代に知られるようになりました。彼女の名前をより多くのコミュニティに知らせることに加えて、この曲 Hanya Untukmu は1978年の国際歌謡祭で彼女に歌謡かった賞を受賞しました。この曲は愛する人間の物語であり、毎回その顔は常に想像されます。リスナーの皆さん、次は Hanya Untukmu どうぞお楽しみください。
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter はvoiceindonesia。メールは voice@voicenews.id です。それではまた次回お会いしましょう。Thank you.